東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
染谷圭の染めラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による、自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて、6月も後半戦に入りまして、先日父の日だったんですけれども、あの船輪の芋羊羹がね、なんかお芋が不作で生産中止になる、一時的な生産中止になるっていうことで、あのたまたま地元のね、スーパーの何こうちょっとメーカーコーナーみたいなあれであったんで、父の日だからと思って買ってあげたんですよ。あんま食いつき良くなくって、なんなら私のストックにしておいたねお菓子のハーベストの方が食いつき良くって、来年からハーベスト10パックにしてやろうかなって思いました。そんな染谷圭です。皆様いかがお過ごしでしょうか。前回のね、あの放送にコメントありがとうございました。ラジオネーム日暮さんからポルノグラフィティ懐かしいということで、やっぱりね、なんか全然現役で活動されてますし、なんなら YouTube チャンネルもあるんですけれども、ちょっとやっぱり懐かしいっていう感覚になってしまうんですね。私も聞くとしたらやっぱりデビューから数年までの曲の方が多いので、まあ、なかなかねそういう感覚も抜けづらいのかなと思いつつ、まあでも今年はね時間もありそうなので新しい曲も開拓していけたらなと思います。番組ではね、そんなメール等々コメントお待ちしております。番組のね、ページに直接いただくか、もしくはソメヤアットマークレディオ 365.net SOMEYA アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト等々お待ちしております。それでは染谷圭の染めラジ第23回目放送、日本全国つつうらうら引きこもごも始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。染ちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便り紹介したりするコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはこちら、火町の女王。なんぞって思ってる方も多いと思うんですが、あのコミックスは発売されてるんですが、連載がですね、裏サンデーっていう配信アプリが中心の作品です。もともとちょっと水商売をやっていた作者さんが自分の体験等々をもとに、かつて歌舞伎町で活躍した元ナンバーワンキャバ嬢が生まれ故郷の鳥取県米子市朝日町、通称日町でキャバクラ店の経営を始めて町全体活性化させる様子を描いた作品ですね。まあ、活性化させるっていうと、まあちょっとこうなんていうんですかね、あ、なんだ町おこし系かって思うかもしれないんですけど、町おこし系じゃないんです。そのやった結果が町おこしになったと言ってるだけであって、本人は至って普通に経営をしているだけ。主人公が本当にキャバクラの超有名店で、歌舞伎町の超有名キャバクラでナンバーワンの売り上げを達成した経験を持つあやねっていう女の子なんですけど、まあちょっとね、やっぱりキャバクラいろいろあるので本人も疲れてしまってまさかのタクシーで新宿から鳥取まで帰ります。 100万円の札束ぶん投げで。でそこで実家でぐーたらしてたら、おかんにこう家かけん働きなって怒られて、まあ、ママの経営するスナックでね、一晩でもうなんか とんでもない売り上げを叩き出してしまい、そこにそこを同級生に見つかって、頼むから俺の店助けてくれって言われたので、今度はキャバ嬢としてではなくボーイ側として働き始めるんです。いやでもやっぱりナンバーワンキャバ嬢ですから、お客様が何を求めてきているのか、お客様がどういう関係なのかっていうのも一発で見抜くんですね。例えばちょっとやからっぽい兄ちゃんが入ってきたけど、いやあれはただのチンピラ等々ではなくって、まあ、その自衛官でかつこういう先輩と後輩でこういう関係だから、まあ、このお兄さんであればこういう女の子、こっちのお兄さん多分慣れてないからこういう女の子っていう采配をきちんと見事にしていくんですね。でこのお客さんはこういうお金を持ってる、お金を持ってる理由にしてもこういう仕事をしてるからここまでだったらいけるっていう計算をきちんとして、まあ、かなり高いシャンパン等々まで下ろさせる。それがね、こうキャバクラをやってるとかそういう人だけじゃなくて、普通にビジネスの展開としてもすごくこうためになるなって、変なビジネス書とかより全然ためになるなみたいな感じなんですよね。まあお客様をもてなすっていうのはどういうことなのかっていうところから、まあお客の求めるところをどうやって掴んでいくのかとか、まあ営業のタイミングだとか、あとはまあその女の子のモチベーションの上げ方、まあだから従業員のモチベーションの上げ方ですよね。結局人が何を求めてるのかが最終的には行き着くところなんだなと思いつつ、そんな中でもあのキャバクラの方でね、他店の妨害にあったり、なんだろう、公共の何市役所とかがね、なんかなんやかんやうるさいとかね、結局その田舎のおばちゃんとかってどうしてもキャバクラっていかがわしいところだと思うから、そこを潰しにかかってくるとかね、まあ、いろいろあるわけですよ。あやねちゃん、1日か2日ボーイやった後すぐ店長になるんですけど、あの幼なじみが店長だったのにオーナーからもうお前使えんから彼女が店長でって言って店長になっちゃったりするんですけど、まあでもね、そういうところで例えばこう他にね新しく入ってきたボーイの男の子のせいでお客さん喧嘩しちゃって、それをどういさめるかとか、逆にちょっと入ってきた異色の女の子に、あこれはここじゃないからって言って新しい場を与えて、さらにビジネスに発展させていくっていうことをしたりできるのがね、あやねさんなんですよ。で、まあ、ついでに町の何活性化というか町おこしもちょっとこう結果として手伝う形になった。ただそのあやねちゃんが手伝ったのは昔なじみだからとか地元だからとかっていうのではなくて、一度自分で新しいところに踏み入れようとしたけれども、まあ、先方の都合で失敗してしまったから、それにあやねちゃんは、まあ、自分のところの商売も込みで重ねて売れると思ったから乗っかってあげただけ。何にも自分から新しく何かやる気もないのに手伝ってやる義理はないって言ってそこは突き放すので、まあ、すごくこうビジネスにドライではあるんですけれども、ああもうある意味正しいなと。やっぱり地元でね、あれがダメだこれがダメだって言って何か新しく売れるきっかけはないかと思ってても結局何も始めないっていうところが多いんですよね、人間ね。それはなんだろう、その、まあ、町だったり商店街だったり以外にも別に人間個人そのものだったり会社そのものだったりいろいろあると思うんですけど、そういうところをねきちんとこう是正していきつつもうまいことやって盛り上げていくっていうのがすごい手腕だなと思うんで、ぜひ皆さん見ていただきたい。かつね、これ作者の茅原クレセさんがツイッターもやってるんですけど、今ですね、まあ、ご本人もキャバクラ等々やってたらしいんですが、ツイッターの方で漫画にさせていただいても大丈夫なキャバクラ関連、あの板客、両客様、黒服やキャスト等々の体験談を募集していて、それをあの漫画で上げてるんですね。それがまあまた皆さんの経験談が面白くて面白くて、トゥギャッターとかでもバズりにバズってビューナンバーワンとかになってるんです。この間もすごいバズりにバズってたのが面白いお客さんがいたつ、 あの2万円あげるから今つけてるヌーブラちょうだいってキャバ嬢さんに言ったらしいんですよ。あのヌーブラってドレス着るとどうしてもこう肩とか出るんで肩紐とかがない貼り付けるタイプのブラジャーがあるんです。まあそれもね、まあそのツイートしたご本人の方キャバ嬢さんなんですけど、酔っ払ってたからもういいよっ ってあげちゃったんですって。2万円もらえるしいいかっつって、まあ、変態だなと思ってあげてたら、そのお客さんがいきなりパーンっつって天井に放り投げたらしくて、ヌーブラ天井にはっついてるんですよ。いやーこれやりたかったんだよね気持ちはわからんでもない怒られると思うけど気持ちはわからんでもないみたいなことでもう盛り上がって盛り上がって、まあそういう楽しみ方する人もいっぱいいますよみたいな。本当に痛々しいというか、いやこれはキャバクラっていうか普通の店でもダメじゃないみたいなこととか、逆にあなんかこのお客さん可愛いな、応援してあげたくなるなみたいなところも含めてすごく面白い。夜のお店っていうののイメージがガラッと変わるので、ぜひぜひツイッターも含めて皆さん見てみてください。今日ご紹介したのは火町の女王。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは一旦 CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
トメヤケイのトメラジ、まだまだ続くよ。話題のトレンドリツイート。このコーナーでは今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。今回ご紹介するのはですね、フラペチーノ。まあ皆さんご存知大好きスターバックスがですね、47地元フラペチーノということで、都道府県ごとに全47種類のフラペチーノが登場するんだそうです。今月30日、6月30日より全国で一斉に発売っていうことなんですが、それがですね結構各所でね面白いんですよ。例えば北海道トウキビクリーミーフラペチーノ、トウモロコシですね、北海道トウキビって言うんですが、トウキビクリーミーフラペチーノ。青森だとジャワメクリンゴストロベリーフラペチーノ、茨城メロンイガッペクリーミーフラペチーノで、東京だとオリジンコーヒージェリーキャラメルフラペチーノ、一番最初になんか発売したっていうフラペチーノですね。まあ、他にも例えば名古屋まろやかリンゴバターキャラメルフラペチーノだったり、愛知デラウミャーあんこふきコーヒーフラペチーノ、京都はんなり抹茶きなこフラペチーノ等々、広島瀬戸内レモン&シトラスジャケフラペチーノ、レモンなんだけど赤いとかね、すごい各所でこう47都道府県の中でもまあ名産だったり有名だったりっていうものをモチーフにしながらフラペチーノを展開してるんです。ただそんな中で一瞬話題になったのが、まあ、私の地元でもある千葉、なごみみたらしコーヒークリームフラペチーノ。なんかねみたらし団子がモチーフらしいんですよ。なんで千葉って言えばね、名産はやっぱり落花生なんですけど、落花生で、まあ、ピーナッツだからピーナッツバターとかでもいいじゃないって言ってたんですが、まあなんかこう別の人の意見だと、まあ、ピーナッツだとちょっとアレルギーがある人がいるかもしれないからピーナッツは外したんじゃないっていう話になり、ああまあそれは確かになと思ったんですが、それ以外に千葉といえば梨、スイカ、ビワで結構名産品が多いんですよ。梨は全国1位だし、ビワもスイカも全国2位なので、そっちでもいいんじゃないかなと思ったんですけど、まあ山梨、山形に ラフランス洋梨を取られ、他に富山スイカ、なんか滋賀でビワって取られちゃって、あと残ってるのがね、多分何があったんだろうと思ったら、その野田にね醤油工場があるので、みんなで、あ、野田の醤油工場かみたいな野田かって都市伝説のように千葉県民全員小学校の時に醤油工場に遠足に行くって言われてるんですけど、私行ってないんですよ。ツイッターとかでフォロワーさんに聞いてみたら、千葉県民でもやっぱりその醤油工場行ってない人も結構いて、あんまり千葉醤油って感じが、その千葉県民自体はしないから、みたらしっていうところでなんかもう、みたいな。ちなみに私醤油工場に行く時期に、醤油工場じゃなくてその近くの雪印の工場に行って、なんかパック入りのジュースとかもらったりしたんですけど、だからあんまりにもかけ離れすぎちゃってて、これなんか千葉県民的にはどうなのみたいなのもあって、一瞬だけね、なんでか知んないですけど、一瞬だけトレンドにピーナッツが上ったんですよいやもうみたらしとかじゃなくてピーナッツが上るんかいみたいな、みんな言ったんでしょうね、千葉っつったらピーナッツだろみたいな。そうで、しかもね、千葉県民ね、意外とピーナッツ食べないんですよ。びっくりするかと思うんですが、基本的にピーナッツって贈答用、誰かにあげるようになっちゃってましてあんまりね、自分たちで食べるっていうことしないんですよね。ピーナッツそうそう売ってないし私の地元ね、ピーナッツ売ってる箇所、なんかメガドンキの向かいに専門店1箇所あるけど、あれ別に人にあげる用のやつだから、なんか地元で食べる用に売ってないっていう感じで、まああんまりね、千葉の人もこうピーナッツ有名でしょと言われつつ、あんまり馴染みもないので、まあ、やっぱりピーナッツバターかピーナッツクリームのフラペチーノでよかったんじゃないかなと思いつつ、まあでも多分出たらみんな千葉の人なんやかんや言って1回は飲むんだろうなっていう予想です。そう、スターバックスの47地元フラペチーノ、これ6月30日からスタートということで、地元従業員が考えた都道府県ごとのフラペチーノなんだそうです。見た目、味わい、商品名を地域ならではの視点で考え抜いたということなので、もしなんかね、調べて地元にあるな、あ、ここはいけるなっていうことがあったら、ぜひぜひ皆さんご賞味ください。私もなんかのタイミングで飲んで感想をあげたいと思います。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
サメラジ、もうエンディングのお時間でございます。さてさて、今日は真剣語り場魂の叫びでは日町の女王、話題のトレンドリツイートではフラペチーノということで、まあちょっとね、日本全国いろいろな感じのお話になりましたが、いかがでしたでしょうか。コロナ禍でね、旅行もできず、県をまたぐのさえちょっと躊躇しているという方もいる中で、まあ、ちょっとね、この先、まあ、もうちょっと我慢したらもうちょっと楽しいことあると思うよみたいな感じで全国のお話届けさせていただきました。本当にね、もう収束するんじゃないかなと思うんですが、まあワクチンもね、今こう64歳以下の方でもワクチン打てるようになってるので、もしね、何の気温症とかそういう問題もなく打てる方がね、打てる、これは打てそうっていうことであれば、その打てない人のためにも打てる人がね、打っていった方がそういう免疫がつくので、まあ順次やっていけたらいいんじゃないかなと思います。ただ若い人ほどなんか副反応すごい熱出ましたとか 動けなかったですとかって聞くので、まあ、その辺はね誰かにこうヘルプができるような状態でやってた方がいいっていうのはすごいあの医療従事者の友人からめちゃめちゃ聞きました。で、まあ、熱出るしフラフラだって聞くしあんまりご飯食べられないかなと思いつつもいろいろ買ったら食欲だけはあったからフラフラになりながらめっちゃご飯食べてたら太りましたっていう人もいたのでその辺はご注意ください。ではね、番組では皆様からの応援メッセージやコメント、そして真剣語り場魂の叫びで叫びたいことなどお待ちしております。番組冒頭でもご紹介しましたが、番組ページにコメントいただくかメールアドレスまでぜひぜひ送ってきてください。それでは染谷圭の染めラジ第23回目放送、日本全国つつうらうら引きこもごも、これにて終了でございます。ここまでのお相手は鍼灸師さんにかかってようやっと肩の痛みがなくなりました染谷圭がお送りしました。皆さんそれではまたの健康で元気に次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air